U.S. Stock Market Press。
どうも、のぶしこぶし吉村でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いやいや、よろしくお願いします。
もう歴史的な、はい、歴史的なの連続で、
はい、本当そうですよね、
はい。
今日も日経平均株価下げて始まったものの4万円しっかり乗せてなんとかプラスで終わったということで本当強いなという感じがしますが、はい、吉村さんも忙しそうで絶好調ですか？
いや絶好調とかもうそうですね、今日はすいませんまた遠くから。
そうですね、今日は吉村さんリモートでのご出演ということになりますけれども、はい、もうお仕事終わってすぐもう急いで
そうですね、あの5分前ぐらいに終わりましたね
本当に
チームレスに次ぎ、はい、
ね
すいません。
いやありがたい
です、まあ、ただここはやっぱ聞いとかないといけませんから。
そうですね、
やっぱり
今日はですねアメリカ市場、まあ、いつものようにタイムリーにお伝えしながらアメリカ株投資のヒント満載でお送りしていきます。今日出演者改めてご紹介していきます。番組のパーソナリティはお笑い芸人平成のぶしこぶしの吉村崇さん、そして今日のコメンテーターはストリートインサイツの安田沙和子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
安田さんに来ていただいてますので
今日、ね、そうですね、
い
ろいろ聞きたいんですけども、
チューズデー、スーパーチューズデーということで、はい、アメリカ大統領選の、まあ、最初の山場とも言える日だったということでトランプさんがね共和党の大統領、はい候補指名を獲得することが、まあ、確実になったという日でもあるんですが、まあ、予想通りではあったんですがもしトラほぼトラが実現がより近づいたと、
そうですね、それとあとやっぱズバリ聞きたいですね。皆さんやっぱ答えにくいと思いますけど、はい、やっぱ私の不安を取り除いていただきたいんで
、ええ、
これいつまでなのっていうのはやっぱ聞きたいですよね。
あ、いつになったらこう確実になってくるってことですか？
あ、いつまでこれが続くんだろうっていうこの上り調子が、
そうですよね、何をきっかけにどう流れが変わっていくのかっていうところですよね、はい、そのあたりどう安田さんからヒントを探りたいところですけれども、
でも今日いらっしゃいますからね。
そうですね、今日は日本株のことについても番組、半ばの方で、マネネ CEO 経済アナリストの森永康平さんもゲストにお招きしてですね、なんだか最近も戦う経済アナリストということで格闘技なんかやっちゃってるという森永康平さん、
はい、
この森永さんにも、まあ、日本株に資格はないのかということでお話伺えるということですので、吉村さんの不安をちょっと解消していただけたらなと思っております、
はい、楽しみでございます。
はい、ということで今日も盛りだくさんでお送りしてまいります。この番組は次世代のプロ級投資アプリムームーを展開するムームー証券の提供でお送りします。US Market View。さてではまずプレマーケットの様子見ていきたいと思うんですが、株価指数先物ダウ、SP、ナスダックともに小幅プラスで推移しています。ナスダックが 0.72% の上昇というところですね。そしてプレマーケットの様子も見ておきます。プレマーケットでの売買代金ランキング見ておきましょう。お待ちください。売買代金は今1位が NVIDIA ですね。こちらプラスでの推移となっています。1位 NVIDIA、 2位 Apple、 3位テスラというところで、ハイテクどころ入っていますが、 Apple はプラスでの推移、テスラはマイナス 1% はプレマーケットの状況ですが、 NVIDIA、 Apple、 テスラと入ってきています。その後4位ラムリサーチ、5位スーパーマイクロコンピューター、6位インベスコ999などが主なところとして入ってきていますね。で今日は、パウエルさんの議会証言があるということで、それが夜の12時、はい、日本時間のこのあと0時だと思うんですが、はい、まあ、大体の中身というのがちょっと事前に出てくる、はい、ということなんですよね。
もう出ています。
今それが出た、
はい、今出まして、はい、今出まして、若干ドル円が、149円40銭から147円の70銭、大体30銭ぐらいちょこんと上がったんですけれども、
はい、
これはパウエル議長の議会証言の原稿が事前にリリースされまして、その内容が明らかになったためです。
はい、
内容としましては、はいはいはい、基本的にこれまでのスタンスと変わらず、うん、物価目標 2% の道筋が、道筋までに確信が持てなければ利下げはしませんよという姿勢ですね、うん、こういうところが明らかになりました。
今英語のちょっとサイト見ていただいて安田さんすぐ、ね、訳していただいたんですけれども、まあ、同じ今までの発言の繰り返しということですよね、
はい、
まあ、
利下げに急いでないということで、
は
い、
ちゃんと確信が持てない。
でも、まあ、方向は転換してないということですね。利下げもハイプラン通りにあると。
はい、そうですね。ちょっと注目されてましたけど、為替やや円ドル円で見ると円高方向にね動いてたのがちょっとまた戻ったってことですね。
ちょっと戻りました。
やっぱり利下げはちょっと遠いのかなということでですよね。
確かに。でもまあとはいえやっぱこのもうパウエルさんの発言よりも NVIDIA の力強さがありますから、今よっぽどのことないと吹き飛びますよね、その発言は。はい、
神様仏様 NVIDIA 様ということで、はい、まあ、地球上で最も重要な銘柄だという話なんですけれども、それがどこまで続くのかということですが、ここからはでは予想会グローバルインベスターズの松本英樹さんにお話伺っていこうと思います。松本さん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今あのパウエルさん、
はい、
はいはい、
松本さんあの後ろにギター2本あるってことは大阪です。
大阪です。はい、もうあのようやく分かっていただけて、はい、大阪からです。
大阪ですね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、あのパウエルさんの話今あったんですけれども、やっぱ議会将棋アメリカの方でも注目されていますよね、はいはい、結構なんか詰められるって話なんですけど、まあ、原稿の内容が今伝わってきたと、
まあ、あの何一つ変わってないんだから、あの、うん、何一つ変えられないですよね、パウエルさんから見てもですね。これだけは、あの、確かだと思いますね。パウエルさん、何が欲しいのかっていうと、安定が欲しいんですよね、絶対に。その、インフレが、あの、安定して下がっていくと。でも、このまま、あの、何事もなく、平穏無事に 2% の、まあ、目標に向けて収束していく、下がっていくっていう、そういう確証が欲しいわけですよね。うん、で、この前の、その1月分の物価指数が大体全部上振れしちゃったんで、まあ、安定がなくな、吹き飛んじゃったわけですよ。で、安定っていうのはやっぱり一回、あの、なくなっちゃうと、すぐに元に戻ることはないわけですよね。ですからもう変えられないわけですよね。仮に、例えば、来週なんかまた今度は2月分の物価指数発表ありますけれども、仮にそれが大きく下がったとしてもですね、じゃあもうこれで大丈夫だというふうには言えないわけですよ。逆に言うと、もっと、あの、不安定になっちゃうわけですよね、物価動向が。不安定になるということはどういうことかというと、仮に、まあ、次に発表されるものが低い数字が出ても、その次の月はまた高くなるかもわからないと。そういう不安定さが前面に押し出されちゃったら、余計に利下げは難しくなりますから、そうなると、結局時間が解決するしかないということで、まあ、パウエルさんの、あの、立場から言っても、辛抱強く待つというふうしか言えなくなるというところだと思いますね。
そうですね。ちょっとその前に、2月の ADP の全米雇用統計なんかも出てましたけれども、まあ、予想と大きく変わらずという14万人という数字が出てきてましたけれども、
はい、
まあ、ちょっと弱いと受け止められたのか、ね、ドル円なんかはちょっと円高の方に触れたりしたんですけど、本当にそういうちょっとした数字に反応する展開がずっと続いてますもんね。
そうですね、まあ、これはあのただ単に今投機資金がですね、あの、まあ、あの縦横無尽にマーケットを飛び交ってますから、はい、あのどんなものがあってもまずは反応すると、私はいつも言ってますけど、とにかくコンピューターさんはあの素早いですから、はい、あの中身あまり考えないでですね、ヘッドラインの数字だけ見て予想よりも上か下かというだけでまずは動きますから、やっぱりこの数字も結局、まあ、マーケットが、ね、始まって、通常取引が始まってその後どうなるかということですよね。特に、今日はその後パウエルさんの、まあ、議会証言もありますから、今の、まあ、あの ADP の反応を受けたそういうあの動きっていうのには、まあ、あんまり惑わされない方がいいですし、ほとんど無視しても大丈夫だと思います。そして ADP なんですけれども、まあ、確かにあの雇用数に関してはですね、民間の雇用数に関しては14万人の増加と、予想やや下回りましたけれどもね、例えばもう一個重要なのは賃金なんですよね。で、今 ADP は賃金の、まあ、データも出してるんですけれども、これややこしくてですね、非転職者、つまりあの仕事が変わってない人の、 賃金っていうのは1月が 5.3% の上昇だったのがですね、前年比で 5.1% とちょっと緩んでいます、はい、こっちはいいんですけれども、逆に転職者、仕事が変わった人のですね、賃金はですね、1月が 7.2% だったのが 7.6% と上がってます、ですからもうどっちもどっちなんですね。転職した人は結構いい条件で転職しているということになりますから、これはまだまだやっぱり賃金の上昇圧力は収まってないということになりますから、まあ、雇用は少し鈍ったけれども賃金上昇圧力はまだ強いということは、まだインフレが高止まりする可能性も残っているということですから、まあ、この辺まで見ないですからね、やっぱりヘッドラインで14万人予想ちょっと下回ったというところだけで今は反応してますけれども、だんだんだんだんみんなこういう細かいところまで見始めるとですね、また流れが変わってきますから、この辺は注意が必要でしょうね。
今 AI 関連の、ね、求職というか求人なんかもすごい給料良くて、
結構そうなんですよね。ですからやっぱり転職できるような人、つまりね、能力があるっていうか需要があるところではやっぱりまだまだ給料は高止まりが続いていると、まあまだまだしっかりと給料支払われると、いうことなんだと思います。そしてそれはやっぱりまあ、インフレにつながる可能性が高いということでしょうね。
今 FRB 議長のその、議会証言の原稿ですねの中では、政策金利はサイクルのピークである可能性が高いという文言なども伝わってきているんですが、
まあ、これはおそらくそうだと思います。基本的にそんなね、今インフレがまた前年比で 7% とか 8% までまた上昇するとかっていうような見方をしている人はほとんどいないですから、これ以上、まあ、金利を引き上げる必要はないですし、もう十分にその、景気抑制的な水準にあるわけですから、このまま黙って放っておいたら、まあ、勝手に景気は悪くなって、まあ、インフレも収まってくるのは間違いないです、うん、あとはあんまりそれを長続きさせないようにしなければならないというところですよね。今の水準が長期間続けばやっぱり景気が大幅に落ち込むリスクが出てきますから、なるべく早くもうちょっと下げた方が本当はいいんですけれども、インフレがまだ、どうなるかわからないんで、それができないっていうのが一番、パウエル議長にとっても苦しいところだというふうには思いますね。
今のところ、まあ、6月利下げが、ね、有力に見られているというところなんですけれども、昨日アメリカ市場久しぶりにちょっと大きく下げたなという感じがしたんですが、松本さんはここ今後どう見てますかね。
そうですね、まあ、これは一つの、ポイントになるかもわかんないですけれども、昨日はでも株が下がった一方でね、はい、ゴールドが上がったりですね、あるいはビットコインが一回バーッと上がってその後落ちるなどですね、はい、まあ、他のところでは結構いろんな動きが出ているわけですよね、でもそれを見るとですね、昨日は確かに株は下がったけれども、それがゴールドに流れたとかですね、やっぱりまだは投機資金というのはその辺でうろうろとしているわけですよね、その間はまだそれほど心配しなくていいと思います。やっぱり心配しなければならないのはこうやってですね、まあ価格が動くもの、いわゆるリスク資産というやつが全て下がり始めるという状況になってきたら、やっぱり注意しなければならないと思います。もうキャッシュイズキングだと現金に全部変えてしまうと、もうリスクのある価格の動くものからは撤退だというような、まあ雰囲気に市場全体がなってくると、これは大きく下げる可能性が高まりますから、その時にはやっぱり注意した方がいいと思いますけど、まだ今は株がダメでもゴールドがあるさということで、ゴールドが高値圏まで一気に上がっちゃったりとかですね、そういう動きがありますから、まだ大丈夫だとは思います。ただいつそうなるかわからないですから、やっぱり株だけじゃなくて他のそういうリスク資産っていうのにもちゃんと目を光らせておく必要あると思いますね。
そうですね、吉村さん、大丈夫そうだそうですね、まあ、あっちのお金をこっちに動かしただけみたいな状況だったと。
今のところはまだそういう感じですね。
またこう行ってこいじゃないですけど、ちょっと膨らんでまたこっち来て膨らんでいただければ、
そういうことになりますね、はい、でも全部が全部マーケットから逃げ出してキャッシュを現金を積み上げるというふうな動きが出てきたときは、やっぱり要注意ですね。
これどうでしょうかね、明言できないとして年内どうですか。
いやそこまで長続きはしないと思いますね、やっぱりね。どっかでそういう動きがあって、あとやっぱりその時にパウエルさんがよしと、利下げに踏み切れるかどうかですよね。結局そこだと思います。分かれ道はそう、どっかで絶対に景気は悪くなりますから、マーケットから資金は一回は抜けていきます。その時に、迅速に利下げができるのか、それともやっぱりインフレが残っててできないのかで、まあそれが大きな下げになるのか、小幅な調整でまた買いが戻ってくるのかの分かれ道っていうのはやっぱりそこだと思いますね。
はい、
その見極めどうなっていくのか、この後ね、安田さんにもその大統領選挙がどうなってくるのかっていうお話なんかも伺えると思いますので、ということで松本さん、ここまでではお話ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまで US マーケットビューでした。マーケットトピック、マーケットトピックのコーナーです。押さえておきたいテーマ、話題、個別銘柄について安田さんに伺っていきます。はい、先買い証言の原稿が出てきたりしておりますけれども、やっぱりスーパーチューズで、はい、もうこの番組が始まる前にはトランプさんで、はい、決まりだろうというニュースも流れてきまして、ヘイリーさん、はい、ニキー・ヘイリーさんはもう撤退すると、はい、予定だという報道がされていますけれども、うん、はい、まあ、15州の予備選が今日集中したスーパーチューズデーがあったということで、はい、その中の14州をトランプさんが制したという結果だったんですよね。はい、もうじゃあトランプさん対バイデンさんという構図なんですよね。
はい、よほどのことがない限り、どちらかが自主的に離脱をしない限りはトランプさん対バイデンさんという2020年のリマッチになる、こういうことが判明しましたね。
はい、
はい、
そのうん、粘りましたねトランプさんも。
いやトランプさんやっぱり人気がすごい強いですよね。ちなみにあのバーモント州でヘイリー候補一矢報いたんですけれども、あの今回のスーパーチューズデーの約11州かなが、オープン形式だったりセミオープンということで、つまりオープン形式だと民主党員だったりですとか、はい、あと無党派の方々が投票できるんですよね。そういったこともあの背景にあって、特にバーモント州はオープン形式だったので、民主党員と無党派層の方々が投票に行けたことが、一矢報いた一因ということにはなってますね。はい、で今回ですね、あの先ほどお話がありました通り、トランプ氏が正式指名候補を得る、確実視されるようになりましたけれども、はい、今回のスーパーチューズで15州ある中14州取りましたということで、はい、大議員獲得数ですね、うん、あのアメリカは間接選挙ですので、大議員、トランプさんに投票しますよって言ったら大議員に投票する形になるんですけれども、その大議員数でトランプさん1057人獲得しましたということで、はい、うん、これは何を示すかというと、過半数が1215人なんですね。だからもうリーチかかったんですよ。だからこそヘイリーさんは離脱を表明する運びになったということです。
はあ、でもやっても意味ないですよってことですもんね。
そうですね、
チェックメイト、
チェックメイトです、まさに、はい、
はい、
天王山と言われるスーパーチューズデーってやった時にね、
うん、
チェックメイトになったわけですが、はい、トランプさんといえばこれまで基本的にその4つの刑事事件だったりですとか、はいはい、民事件の、民事事件の起訴なんかがあったりですとか、はい、いろいろこう、まあ、悪い話題に囲まれていたところがありますが、
は
い、本当に支持率変わらないどころか、むしろじりじり上昇してきている状況ですよね。
うん、
どこの部分を見て皆さんその人気はね、うん、あるんだろうって思いますけども、はい、
そうですよね。しかもスーパーチューズデーが3月5日でしたけれども、はい、20日後の3月25日には、不倫口止め料支払い隠蔽に関する公判が開始するんですよね。
はい、あ、裁判、
はい、裁判が開始するにもかかわらず、うん、これだけの圧勝、どうしてかっていうところなんですけれども、最近ですね、連邦最高裁がトランプ氏に組みするような判断を下して話題になりました。一つ
見ました、
はい、一つ目が何かというと、コロラド州が2023年12月に、はい、トランプさんの出馬資格を剥奪したんですよね。何かというと、アメリカ議事堂襲撃事件に扇動したのではないかということで、はい、暴動反乱に関与した者は公職につけないという、うん、その憲法の14条第3項がありまして、はい、これを根拠としてコロラド州の最高裁はトランプさんの、資格を剥奪したわけですが、うん、これについて 州はそういった権限を持ってませんよという判断を下して、はい、それで今回のスーパーチューズデーを迎えたわけですよね。まずそれが一つです。で、ここが一つで、今回そのコロラド州がテーマに上がりましたけれども、はい、メイン州ですとかイリノイ州といういわゆるリベラル寄りの州、イリノイ州といえばオバマ元大統領の、ね、
はい、
出馬した先ですけれども、そちらだリベラル寄りとはいえやはり今後の予備選で大議員数を積み上げる上ではやはり重要視されるということで、モメンタムという意味ではトランプ氏に追い風になったということが一つあります、
はい、おなるほど、
はい、あともう一つは、未定になっているところなんですけれども、起訴内容、今まで不倫口止めだったり機密文書持ち出しだったり大統領選挙結果の転覆を図った手続き妨害だったり、ジョージア州へのその選挙結果覆しを狙った圧力など4つあるんですけど、はい、このうちの、 その大統領選挙結果の転覆を狙った手続き妨害の件ですね、この件に関してトランプ大統領ってあのいわゆる大統領というのは、うん、あのイミニティがあるっていう、まあ、イミニティなんですかって話になるんですけれども、うん、基本的に免責特権があると、
うん、
で大統領にある免責特権をこう自分はもう大統領の時にそういった疑惑を持たれたので、うん、自分は辞めてしまった、あの任期が終わったけれどもそれに適格するという訴えをしまして、うん、でアメリカの連邦最高裁はそれについて審理をしますと、はい、いうことになったんですよね。でこれ何が起こるかというと、審理が始まるとおそらく4月22日の週に口頭弁論があります。でその後何か、判断を下すわけですが、大体あの連邦最高裁って6月の下旬に重要な判断を下すことが多いので、6月下旬におそらく出るんですよ、
うんうんうん、
いい結果で悪い結果であれ、うん、で、裁判が、結局それでトランプさんのにとって逆風になる場合、
はい、
つまり免責特権はありませんよという判断が下した場合どうするかというと、あのワシントン DC の、判事が、この事件を扱うんですけれども、その首都官判事なんですが、彼女そもそも3ヶ月ほど猶予を持つというふうに話をしてて、その3ヶ月後ということは9月頃になるんですよね、
はい、
9月頃になると基本的にアメリカの司法省の、規定と内部規定として、選挙前60日ルールというのがあって、はい、その間に、司法手続きを取らないという話があるんですよ。そうなると何が起こるかというと、うん、9月の初めぐらいまでに、着手しないと大統領選前に裁判開始できないんです、
うん、
でそういう意味でちょっと話がよこしくなりましたけれども、はいはい、この連邦最高裁の2つの判断はかなりトランプ氏に有利になってるんですよね、
うん、なるほど、
はい、なのでそういった追い風もあってスーパーチューズデーを迎えたわけですが、
はい、
でトランプさんの支持率なんですけども、ここに来てちょっとじりじりまた上がってるってお話したじゃないですか、
はい、
で、人の背景としては今までバイデン支持だった方々が、民主党支持だった方々ですね含めて、トランプより共和党よりにやっぱり移ってるってことが分かるんですよ。で何かと言いますと CBS ですね、リベラル寄りのメディアの CBS が世論調査を行ったんですが、2月の28日から3月1日、単なる世論調査ではなくて、黒人の方々、ヒスパニック系の方々、若い方々、18歳から29歳女性というところを見てみると、いわゆるこれらの方々って民主党よりバイデン支持が多かったんですが、例えば黒人の方々見ると2020年11月の出口調査でバイデン氏に投票しましたという回答が 87% だったんですけど、この今年の2月の調査になると 76%、 11% も落ちてるんですよね。ヒスパニック系も同じく 12% 落ちて 53%、逆に出口調査2020年11月の出口調査から上昇しているのは若い世代で、18歳から29歳が 3% 上昇した程度で、女性もやっぱ下がっているんですよね、はい、で、まあ、これなんでかっていうところになってくるんですけど、
はい、
やっぱりあの今よく言われている移民の問題ですね、はい、
大きいんですね、
かなり大きな問題になっていて、今までその1992年の大統領選でクリントン陣営が経済が重要なんだ愚か者というスローガンで選出されたという逸話があり、それ以降もずっとその経済政策に注目されてたんですが、
はい、
今回に限っては移民じゃないかというふうに言われています。
なるほどなるほど、
はい、でなぜ移民が問題になってくるかというところなんですけれども、以前からご紹介しているように、スライドの7枚目にありますね、例えばアメリカメキシコの国境間での不法移民逮捕者数、拘束者含めた 相関者含めた数字なんですけども、はい、250万人近いというところで、バイデン政権発足の3年間で657万人逮捕拘束されているわけですね。でトランプ政権の3年間、2017年から2019年の3年間から見ると約4倍に増えてるんですよ。未曽有の急の増加を示しているので、やはりこの状態、未曽有の状態になるとアメリカ市民としても何が起こってるだということで不安になってしまうというのが一つあります、はい、あと特に2月ですね、2月にこの移民の問題が深刻化されたわけですよ、
はい、
例えばギャラップの世論調査見てもらいますと、2月の調査で、アメリカにおいて最も重要な問題というのは20% 程度しかなかったんですね、移民って、うん、でも、うん、1月の 20% から2月に 28% に伸びて、はい、経済を抜いたんです。これには理由があって、はい、ただでさえ不法移民が増えている、それを街中で歩いてて感じている中で、2月に大きな事件が2つ起こりました、
はい、
日本であんまり報じられてないと思うんですけど、1つ目はニューヨーク市で不法移民が注意をされた警官を集団で殴打する事件が発生したんですね。でニューヨーク市はその不法移民の取り締まりが比較的緩いので、うんうん、そういったところで非常に問題視されたというのが一つ、
はい、
でもう一つはジョージア州ですね。ジョージア州といえばカリフォルニア州の方々が生活費が高くなって困って引っ越してくるところの州で、うん、今まで共和党寄りのレッドステートと呼ばれてたんですが、最近無党派も入ってきたり民主党が入ってきたりしているので、パープルに変わっている、赤と青の間に変わっているというふうに言われる州です。それがジョージア州で、今年の大統領選も非常に注目されている激戦州の一つなんですが、そこで白人の20代の看護学生が、不法移民の、中南米系の男性に、まあ、暴行されて殺害される事件が発生したんですね。で特にこの事件を受けて、例えばその黒人男性が警官に殴打されて亡くなった時はブラックライブズマターということが起こって、はい、バイデン政権もこうした問題に対応するというふうな姿勢を強固に示したんですけれども、うん、この白人の女性の看護学生が殺害された時っていうのは、はい、バイデン政権から何もコメントが出ないですとか、ちょっとやっぱり対応としてどうなんだという、そういったやっぱり疑問も起こるわけです。で先ほど女性の支持率もトランプさんに移ってますよ、はい、あのバイデンさん下がってますよって話しましたけど、やっぱりトランプさんはあの治安維持に非常に強力な対策を打っていくという話をしてますし、うん、あとその不法移民の強制送還も積極的に行うというふうに、熱弁してますよね、こういったところが非常に注目されているんだということがこういった数字でわかります。
雇用でもね、結構その移民の数もカウントされてるんじゃないかみたいなね、はいはい、問題もありますし、
そうですね、うん、まあ、だからこそあのバイデン政権も2023年にメキシコの壁建設に反対をして、
はい、
バイデンさん就任直後に撤回もしたんですけれども、最近はその予算に回したりってことがありますよね、うん、やっぱりこういった世論の風向きの違いを見て、バイデン政権も大統領選前に対応を変えてきたということが分かります。
あでもそれが、まあ、経済だったら即効性あるかもしれないですけど、移民の問題になると即効性ってちょっと難しいかもしれませんよね、はい、
そうなんですよね、まあ、即効性が難しいからこそ、強制退去させると言っている、ね、トランプさんなんかに支持が集まりやすいというのが一つあります。でそもそもその基本的には不法移民、あ移民という意味では、
はい、
あの雇用を奪うですとかそういった見方はかなりされてなくて、アメリカ人がしない雇用を支えてくれているというようなイメージが強かったんですけれども、 あまりに不法移民が急増してしまって今までにない環境になってしまった中で、こういった犯罪が報道されるとやっぱり過剰に反応してしまうのかなと。
なるほどなるほど、
いうことですよね、はい、
じゃあやっぱり経済支えないとということで利下げしてほしいと政府側は思っている、政権側は思っているって私たちは見てますけども、やっぱり あんまりそこを国民は経済よりもそういう移民の問題どう見せるかの問題だと思うんですけど、
そうですね、
各候補者は、
うん、なので、うん、今まで本当にその利下げをしてもらってっていうところも確かにあるとは思いますが、はい、結局ようやくインフレが落ち着いてきたところで、
はい、
ある意味テーマが変わったということですよね、
はい、
はあはあ、なるほど、
はい、
次のテーマに行ったということですね、
はい、そうですね。で、実際にですね、その不法移民に対する犯罪リスクの認識というところも世論調査ありまして、可能性が高いという回答が 32% と、 32% と見ると低いんですけども、やはり過去と比べますと過去 20% 前後でしたから 10% 以上増えているということで、非常にその 不安視する気持ちが高まっていることがここで分かります、はい、
そうか。そうなるとトランプさんの方が有利ですよね、移民に関して言ったら。
まあ、壁建設とかね、やっぱテーマでもありましたもんね。
はい、なんか言えるじゃないですか、こういうことしたいこういうことしたいって、うん、でバイデンさんは結果出さないといけないということですね、こういうことしたいというよりも。
そうですね。で、トランプさんの場合またその強力な、不法移民対策だったりですとか治安維持のために、特に治安維持に関しては州兵を派遣するということも言っているので、そこはかなりバイデン政権とは違いますよね。不法移民対策にもこういった方向を打ち出すというふうな話もしてまして、うん、逆に言うとそうなると米軍だったり、まあ、もし仮にですよ、州兵ならいいんですけど、米軍の一部を国内に行ってなった時に、はい、うん、じゃあ世界各国に散らばっている米軍の一部だっていう話になるので、うん、日本も実は
そうですね、はい、国防とかそういうことに関わって、はい、
無視できない問題になります。
トランプさんにもしなった場合にどういうことが起きるのかっていうのは本当もう今からね見据えておかなきゃいけないことだと、はい、いうことですよね。まあ、選挙資金集めなど、はい、これからまだ課題はたくさんあるにはあるんでしょうけれども、うん、どっちになっても対応できるような投資スタイルっていうのは。
そうですね、
そうですよ。で、僕ですね、このラジオ聞いてくださってる、
はい、
テレビ局のスタッフさんがいるんですよ、で今日話されて仕事終わって、はい、トランプさんになったらどうなるんですか、もう本当聞いといてくださいみたいな感じだったんですよ。
そうでしょう
ね。ぜひともそこをお願いいたします。
はい、
ね、またそうなった時のもうちょっとリアルに見えてくる世界の話ですし、はい、最後もし時間があったらそういう関連銘柄なんかも ねちょっと教えていただこうかなと。
トランプさんの政策考慮を軸にお伝えでき
ます
。なるほど、はい、
お願いします。はい、最後のコーナーで伺おうと思います、はい、ここまでマーケットトピックのコーナーでした。
ムームー証券からのお知らせです。投資家の皆様、金融情報アプリムームーをご存知ですか？金融情報アプリムームーはナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社が提供する次世代の金融情報アプリです。ムームーアプリの一番の魅力は、世界中の様々な情報、ビジュアル化された分析データをリアルタイムで確認ができる点です。即時性の高い情報で投資家を徹底サポートします。また、初心者から上級者まで、あらゆる投資家が活用できる充実した機能を搭載。機関投資家の動向では、ウォーレン・バフェット氏をはじめ、世界の有名なファンドが売買する銘柄の確認ができます。これらの機能を備えた金融情報アプリムームーは完全無料でダウンロード使用が可能。プロ並みの株式情報を提供いたします。お手持ちのスマートフォン、タブレットからアルファベットで MOO とご検索ください。以上、ムームー証券からのお知らせでした。ムームー証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第3335号。
US Market Press。
さてゲストのコーナーです。今日はマネネ CEO 経済アナリストの森永康平さんをゲストにお招きしてお話伺っていきます。森永さん、リモートです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
吉村さんも大忙しということですが、森永さん、はい、今日はすごいなんだかもういろいろ行ったり来たりして、しかも出演もいろいろあってっていう一日だったそうですね。
今特に
バタバタです、はい、
特に多そうですよね、今もうこの時期は。
そうですね、やっぱ相場もいいですし、
はい、
まあ、あと最近ちょっとね、皆さんも見たかもしれないですけど、投資詐欺とかすごい増えてるんですよ、SNS
で。ああ、確かに。
そうなんですか。うん、
それのちょっと今僕、啓蒙とかもやってるんで、
はい。
ちょっといろんなとこで、はい、お話をする機会いただいてます。
もっと早くお会いしたかったです。
そうなんですよね。マーケットが盛り上がってくるとやっぱりそういうお話も出てくるんだろうなと思うんですけれども、そこにも戦っているということなんでしょうか。戦う経済アナリストというなんかこうね、名前の肩書きのところに出たりすることが最近多いそうなんですが、なんと総合格闘技に挑戦しているということで、戦う経済アナリストなんですね。
そうですね、今総合とキックボクシングを二刀流でやってまして、
本当に戦うじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、
物理的に戦ってます。
その練習もしてるってことですか、このお忙しい中。
まあそうですね、ちょうど2週間後に今度キックボクシングの試合があって今減量してるんで、減量しながらマーケット見つつみたいな感じです。
そうですか。体重は減らして株価は上がっていくという。
あ、そうですね、大変ですね。集中できない時あるんじゃないですか、その上がりすぎてる時とか。
そうですね、ちょっとこう糖分が足りない時とかぼーっとしながらチャート見てたりします
ね。大丈夫ですか。ね、体を作っておられるということで、そんな経済、戦う経済アナリスト森永さんですが、はい、まあ、今日本当に日経平均4万円維持して終わって、うん、売買代金ももう本当5兆6兆という数字を見るようになってきまして、うん、活況の日本株なんですが、このままさらに買い上がっていく、体力があるというか、そういう資金がまだあるのかどうか、何か資格はないのかというところをぜひとも聞きたいと。
そうですね、
そうですね。まず日経平均がやっぱここまで上がってくるとですね、まあこれはバブルだとかっていう人たちも結構出てきたりするんですけど、
はい、
まずまあ PR で見ると今ちょうど 16.9 倍とかそれぐらいですから、
うん、
まあ別に決してそのバブルだっていうほどは上がってないですねと、
うんうんうんうん、
ただまあこの10年ぐらいだいたいこう PR の上限16倍ぐらいで来てますので、
はい、
まあいいとこまで来てるっていうのは事実だと思うんですけど、
う
ん、
まあただ別にバブル崩壊を懸念するようなそんな水準では全くないと。なので、まあ3月末に多くの会社が企業、決算を締めてですね、
はい、
5月ぐらいにこう、来期の予測っていうのを出しますけど、もしそれで今度も 15%、20% の増益だっていう話になってくると、まあ PR が当然上、また計算し直されますんで、
はい、
そうなれば4万2000円とかっていうのが別にそれも普通の水準としてあり得るんじゃないかなと思ってますけどね。
ああ、そうですか。
なるほど。この3月末の各企業の決算結構大事になってくる。
そうですね。で、まあ、その、今の水準をバブルだとかって言ってる人たちっていうのは、そもそもなんで上がってるのかがあんまりよくわかってないんだと思っているので、
うん、
ちょっと今日資料でまず簡単に、うん、まあ、いくつかの要因をまとめてみましたので、
はい、
ちょっとそちらを一緒に見ていきたいと思うんですけども。うん、
日本株上昇の背景というところで。
そうですね。まず、いくつかあると思っています。別にこれだけの原因で上がっているってことはないと思ってまして、はい、まず一つはですね、やっぱりこう業績がいいと、
はい、
で、この業績の良さの背景には当然円安っていうのもありますし、うん、まあ、あとは皆さんその日本で生活してて実感あると思いますけど、値上げがあったので、
はい、
まあ、こういうものがかなり業績にも寄与したっていうのは一つで、もう一つ二点目がデフレをそろそろ脱却するんじゃないかという期待感ですよね、
はい、
で3つ目はこれはちょっとこうごっつぁんですというか別に日本の成果ではないんですけど、まあ、お隣の中国が、まあ、経済ボロボロなので、
はい、
まあ、アジア圏に入れていたお金の一部っていうのが中国から逃げて日本に入ってきている、
うん、
そして4つ目が、まあ、日本企業がですね今 ROE を高めなきゃいけないっていう方向に舵を切ったりとか、まあ、あとは昨年の証券取引所から低 PBR のとこなんとかしろっていうお達しが出て、
はい、
まあ、それの対応したりとか、
うんうん、
あとは保険会社メインですけど政策保有とかやめろみたいな話も出てるんで、
はい、
まあ、ようやく日本がまともな資本主義的な会社経営をするようになったっていう期待感、
うん、
そして最後はですねやっぱりこの NVIDIA がいい例ですけど、もう半導体関連が一気に世界的に引き上がってきたと、こんな5つぐらいの条件があるので、まあ、そういう意味ではあんまり今の株価の上昇がねこうなんかもう投機的な過熱とかっていう必要はなくて、はい、ちゃんとこれだけの条件があって上がってるんで、まあ、そんなに資格はないのかなっていう状況ではあるんですけれども
。ああ、なるほど。
そうなんですね、まあ、同時に来たってことですもんね、はい、それらの条件が。
そうですね、
うん、
ただまあじゃあリスク要因ってのはないのかと、
はい、
うん、
まあいうところでちょっと3つほど出してるんですけども、
うん、
まあ1つは日本の政策変更、
はい、
うん、
で2つ目は中国経済が復活すると、
はい、
うん、
まあ、つまり今外国人がに中国から逃げて日本にお金入れてるだけですから、
うん、
逆に中国が戻るって話になればまた 元にお金戻すので、
はい、
中国経済の復活、
うん、
で3つ目は、まあ、半導体市況のまあ、落ち着きですよね、うん、まあ、今はちょっとかなりのスピード感で売り上げも伸びてってるんで、
はい、
まあ、とはいえずっと今の売上高成長率が続くわけがないので、
うんうん、
まあ、一服するっていうのはいつか来るでしょうと。で、まあ、この3つのリスク要因で見ると、正直2と3に関してはぶっちゃけ日本がどうって話じゃなくて
結構外国人、はい、
はい、だから僕ら日本人として見なきゃいけないのは、まあ、1の政策変更じゃないかなと思ってまして、うん、ちょっとその政策変更について、
はい、
マクロ指標を持ってきてますので、
そうですね、まあ、3月にもあるんじゃないかという
声、いや確かにあるんじゃないかみたいなのありますよね、
うん、ありますけ ど,
どこ見てるの、まずちょっと、はい、見ていただきたいのが次のスライドで、
はい、現金給与総額の推移ということで、うん、
まあ、これ皆さん多分ニュースとかで見てらっしゃると思いますが、
はい、
まあ、今グラフ出てるのが名目賃金と実質賃金なんですけども、赤い方が実質賃金で、
うん、
まあ、これ物価を考慮した賃金ですね、
はい、
そうするともう21ヶ月連続でマイナスということですから、う
ん
う
ん、
まあ、賃金は上がってるんだけどそれ以上に物価が上がっちゃってるので、
なるほどなるほど、はい、
実質的には僕ら貧しくなってますよねっていうのがこのグラフですと、
はい、
はいはいはいはい、
で実質賃金が下がると何が起きるかっていうと当然みんな節約しますと、
はい、
はいはいはい、
でそれが次のスライドなんですけども、
実質消費指数の推移、
うんうんうん、
これ家計調査から出してますけども、まあ、直近10ヶ月ぐらいはこの消費指数はずっとマイナスであると、
はい、
まあ、つまり僕らは節約してるよねと、
うんうん、
で今の話ってのは家計の話なんですけど、国内の経済主体って家計ともう一つ企業がありまして、まあ、企業は調子がいいんじゃないかと、日経平均あんなに高いんだからと思ってるんですけど、まあ、あれは数ある会社の中の上位225社だけの話であって、
はい、
まあ、いわゆる我々労働者は7割の労働者っていうのは実は中小零細企業に勤めてまして、
うん、
当然それらの会社は別に上場してるわけでもないですし、
はい、
まあ、いわゆるそんな名前のある会社でもないと、
はいはいはいはい、
こういうところがいわゆるその日経平均に採用されているような企業と同じなのかっていうのを考えてみると、ちょっと次のスライドなんですが、
はい、
倒産が実はコロナが落ち着いてからかなり増えてきているという 状況なんですよね。
ま
あ、左側が青い方が倒産件数なんですけど、
はいはいはいはい、
かなり増えてきているんですよね、
はい、
まあ、なのでその一部の上場企業の本当上位のですね、グローバルに稼いでるような大企業はいいんですけど、国内がメインの中小零細企業はかなり厳しい状況に今あると。
なるほど。
というのがグラフからわかると思いまして。
だからこれはあの、うん、円安の恩恵を受けない企業みたいなのもありますから、そういうところもってことですかね。
おっしゃる通りですね。むしろこういう会社っていうのは円安になると、外から入れてる輸入が高くなっちゃうので、まあ、それを価格転嫁できればいいんですけど、やっぱり中小零細って力がないので大企業に価格転嫁させてって言っても断られちゃうんですよね。
はいはいはいはい。
でも一方で大企業はバンバン賃上げしてるんで、
うん、
中小零細も賃上げしないと人が抜けてっちゃうし、
はい、
でもかといって賃上げすると首を絞めちゃうことになるしっていう非常に厳しい状況であると、うん、
なるほど。
こうやって細かくデータを見ていくと、ちょっと最後のスライドになるんですけども、
はい、
この間発表された通りですね、
はい、
日本の GDP って今2四半期連続でマイナス成長であると、
いわゆるテクニカルリセッションという、うん、
はい、おっしゃる通りで、いわゆる、まあ、景気後退の定義には当てはまっちゃっていると。
うん、
これは当たり前の話でですね、はい、日本の GDP って半分以上が個人の消費で構成されていて、
はい、
はい、
まあ、さっき見た通りね、節約してるわけだから、それはそこ伸びるわけないだろうって話ですし、
はい、
だから今って日本の株価はすごいことになってますけど、
うん、
日本の経済ってこうやって見ると全然良くないんですよ、
は
い、
うん、
そこが結びついてないことに問題はないんですか？
まあ正直株価と実体経済が乖離してるって騒いでる人たちはいるんですけど、
はい、
それは当たり前だろうって話で、
うん、
そもそも別に実体経済を表す指標ではないので株価っていう、なのでそこは別に切り離して考えればいいと思うんですけど、
はい、
問題なのは実体経済こんなに良くないにもかかわらず、うん、ちょっと先ほどね触れていただきましたけど、日銀は今何をやろうとしてるかっていうと、
はい、
金融を引き締めると、
うん、
ちょっと待てと、教科書的に言ったら景気悪いんだとか、はい、金融緩和じゃないのかって話なんですよ。
そうですよね。
はいはいはいはい、そうですよね。
私が、まあ、いろんな関係者の方とか、いろんなとこの話を聞いてると、はい、かなり地ならしをしてる雰囲気を感じます。
うん、3月にもということですか？というか、もうやることに対して。
僕は4月だと、そう、僕は4月だと思ってたんですけど、
はい、
なんかちょっとその地ならしっぽい発信も多いし、そういう動きもなんか見えてるから、うん、
あれ
リーク記事かみたいなのが出てましたよね、
はい、
3月の会合でこう支持する人がいるみたいな、
審議委員が提案をするというねニュースがあって、
うん、
はい、
うん、だからこんな状況下で金融引き締めに行って、
はい、
かつね、ちょっとさっき話題出てましたけど、アメリカがね、利下げするかもって、マーケットはそう読んでるわけじゃないですか。まあ、実際 FRB の人たちはもう否定的ですけど。
そうですね。
もし、タイミングがちょっとそのマーケットが思う6月とかとはずれたとしても、アメリカが利下げ、日銀は金利を上げるってなってくると、金利差は閉じますから、そうすると為替は円高になりますねと。まあもちろん円高というと、たかが知れてると思いますが、そうすると企業の想定為替レート145円とかで置いちゃってた場合に、
うん、
来期の業績ってむしろ為替が逆風になる可能性もあるんですよ、
はい、
うん、
そうすると企業業績っていう裏付けが崩れるから、うん、日経平均はちょっと高く見えてきちゃうよね、そうなると、
う
ん、
そうか、
まあいうことで、この政策リスクっていうのが日本の経済においては僕は結構あるんじゃないかなというふうには思ってますね。
しかも直近でちょっとありそうかもしれないということでは、一番のリスク要因として置いとかなきゃいけないってことですよね。
はあ、なるほど。
どういう動きになるのかちょっとわからないですけども、今月中にはその答えがね、3月にするかどうかってことが出るということですから、
はい、
はい、動きを見守って、そして3月の22日に森永さんは試合に出られるということですから、
減量も、そうですね、ちょうどそのあたりに政策決定会合もあると思いますので、そうですよ
ね、明けですね、18、19ですもんね、
その前お願いしますよ、本当に、はい、
だからもしちょっとマイナス金利解除みたいなのが試合前に起きちゃうと、
はい、
練習する時間が減って試合も負けちゃうかもみたいな、
ね、
思いました。
集中できなくなりますよ ね
何もするなよという気持ちはありますけれどもね、
はいはいはいはい、
どうなるのか、
梅田さん何してくれてんのっていう感じになっちゃうかもしれないです。
はあ、そこ結構ポイントなんですね。もうすぐですね、そう考えると。
そうですね、
森永さん、もう2週間後ですからね。
はあ、
その試合結果をね、どんな風に私たちは聞いてるのかというのがね、日銀次第だと。
確かに
ですね、
はい、場合によってはもう本当にノーガードで行く可能性もありますよね。もう
練習できなくて、
ね、もういいやってなる時もありますよね。
いやでもね、減量も頑張っていただいてますから、ぜひその試合結果も期待しておりますので、
はい、
はい、ということで、ここまで日本株上昇の背景、資格はないのかということで、森永康平さんにお話伺ってきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社は、アメリカ株取引を開始しました。ムームー証券のアメリカ株手数料は、どの銘柄でも200株までの売買は一律税込み 2.18 米ドルで注文ができます。グローバルスタンダードの手数料体系で、お客様のアメリカ株取引をサポートします。取引可能なアメリカ株銘柄はおよそ7000銘柄となっております。また、業界初のアメリカ株24時間取引が可能。急な株価変動にも迅速に対応できます。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商第3335号。
使って得するムームーアプリ。
さて、このコーナーではムームー証券のアプリの特徴や使い方を紹介していくコーナーです。コメントで坂本さんといただいてますが、今日坂本さんお休みなので、わけばやしが代わりにさせていただきます。すいません、今日はですね、個別銘柄をですね、比較できるということで、 例えばまあ PER や PBR 配当利回りといった各指標でこう比べたりもできますし、売上高や純利益、決算情報の中で比べたり、さらには空売り比率とかテクニカル指標から見たアナリスト評価などで比べる、まあ、あらゆるデータが異なっているため、うん、今後の株価どうなるか一律には、まあ、そのチャート見ただけでは分かんないかもしれないですけれども、
はい、
各指標データこう横並びにして比較できるというムームアプリの特徴をちょっと紹介したいと思います。同じ業種の中で、まあ、これからじゃあこの銘柄がいいんじゃないかと選別するのに役立つと思いますので、ぜひともチェックしてみてください。まずじゃあ画面一緒に見ながらムームアプリの画面で見ていきましょう。個別銘柄具体的にちょっと上げさせてもらって、で、虫眼鏡のマークのところでインテル今日は取り上げます。 INTC かインテルとカタカナで入力すると出てくると思います。インテル1月下旬に発表した1、3月期の業績見通し、うん、市場予想を下回ったことで株価窓を開けて下落しているという状況です。
うん、
このページの上のチャートのタブを分析のタブに切り替えてみてください。そうすると下の方に企業評価という項目が出てきて、ここでは PR107.9 倍ということが分かります。半導体業種の平均が 44.44 倍なので、それを大きく上回っていることが分かります。その他の項目はどうなのかということで、企業評価のタイトルの右側詳細をしてみると、続けて過去の分布という項目の横にある銘柄比較というボタンを押してみてください。するとインテルの PER のここ3ヶ月の推移を表したグラフが表示されます。このページの真ん中にはインテルについて PER やその他の指標などが掲載されていて、右にあるプラスボタンから比較したい銘柄、追加していくことができます。試しにプラスを押してみると、同業種で自動的にピックアップされた比較候補と自分でお気に入り登録した銘柄の一覧が出てきたりしますので、まあ、この中から選ぶのもよし、虫眼鏡のところで自分で銘柄追加するのもよし、まあ、同業種勝手に出てくるのでね、その中から選んでみるといいと思うんですが、プラスしていって、まあ、同業種でラインナップされているので NVIDIA とか台湾セミコンダクター選んでみますかね。で、銘柄名の右側のプラスボタンを押すと、最後に上、右上の保存を押すと、この3つが、3社が比較することができます。色分けで比較することができています。 PR だけでも NVIDIA は72倍、 TSMC26 倍という違いがありますし、このグラフ評価となっている左側の評価軸の他の項目を押すとグラフが切り替わるようになっていて、 PBR 見てみると NVIDIA だけ非常に高いというのが分かりますよね。でまたこのグラフは3ヶ月、6ヶ月、1年、3年とグラフの長さ変えることもできますので、どういう時間軸で見てみるかというのも簡単に押すことができます。でこの比較グラフですが、このような評価軸の他にも前日終わり値や時価総額といった指標軸、アナリスト評価や機関投資家向けの保有状況などの分析軸、ROE 自己資本利益率といった財務指標軸など、まあ、様々なデータで比較することができますので、まあ、ご自身がちょっと得意としているところで見てみるとか、これが分かりやすいんだよねっていうのをね、比較するのにぜひ使ってみて銘柄選別してみると、まあ、話題の銘柄だけでもね、比べてみるといいかなと思います。
お
あ、同業他社ってね、なんかアメリカ株だとなかなか、まあ、有名どころは分かりますけど、はい、分からないところがあるので、
ね、そうですね、これだけ比較できると非常に便利で有益ですね。
うん、ということです、
ね、なるほど、
はい、ぜひ銘柄比較の際にご利用くださいということで、今日はムームアプリの銘柄比較についてご紹介しました。は
い、あ、面白いですね。
ム、
う
ん、はい、ムー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社は、アメリカ株取引サービスを提供しています。ムームー証券では、新ニーサの対応を開始しました。2023年12月6日より、新ニーサ口座開設の受付を開始し、2024年1月18日より、新ニーサ口座での取引が可能となる予定です。また、お客様の取引内容に合わせて選べる、ベーシックコース、アドバンスコースの2種類の新手数料体系を開始。2つのコースとも業界最安級の手数料を実現しました。そして2023年12月6日から2024年2月29日までの間、ムームー証券はアメリカ株取引サービス強化記念キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中、入金条件を満たしたお客様は、累計入金金額に応じて相応回数の抽選に参加できます。本キャンペーンは、 当選者に株式買付代金をプレゼントする仕組みとなります。各種コース、キャンペーンの詳細は、ムームー証券のウェブサイトをチェック。アルファベットで MOO とご検索ください。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商、第3335号。
US マーケットストラテジー、このコーナーではアメリカ市場の今後の投資戦略考えていきたいと思います。安田さん、
はい、
トランプ、モシトラの世界ですよ ね、 モシ
トラがね、トランとかいろいろ言われてますけれども、先ほどお話ししましたが、バイデン政権からトランプ政権にもしなった場合と、いうところですけど、まあ、180度転換するのはもう当然というシナリオですよね、
はい、
やっぱり注目されるのがエネルギーの部分が一つ、あとはその移民と治安回復ですね、このあたりがかなり、株式市場ではもしかしたら個別銘柄などで盛り上げていく可能性があるということで注目されます、
はい、
エネルギーの政策でいうと基本的には再生可能エネルギーだったりですとか、いわゆるバイデン政権が推進していた気候変動対策の部分ですね、そこがもう180度変わってパリ協定から再び脱退するというような発言もあるように、今度は石油や天然ガス、石炭など化石燃料に対する規制緩和や、石油と天然ガスなどの大幅増産に向かっていくだろうということで発言で読み取れます、その他その移民関連で言いますと、先ほどお話しましたけれど もうアメリカ史上最大規模で強制送還するぞという話が出ていたりですとか、メキシコ国境の壁建設だったり、あとその1期目の時に導入したイスラム教徒の多い特定の国からの入国禁止措置再導入ですね、あとはその治安回復では犯罪多発地域に州兵を派遣するということが言われていまして、このあたりからどういったセクター銘柄かっていうところになってくるんですけれども、ちょっとこれセクターになってしまっているんですが、17枚目見ていただきますと、実はそのこれまでのトランプ在任中って2016年末を起点にすると、エネルギーでマイナスだったんですよね。で逆に強かったのがテクノロジーです。
やっぱりそうなんですか、
はい、でこれはやっぱりコロナ禍の影響もあったんですけど、2017年18年ともに、18年はやっぱりちょっと下がったので、2016年から見ると上がってますが、まあ、17年やっぱ強かったと、2017年で一番強かったセクターがやっぱりテクノロジーだったんですが、トランプさんが再選されてもテクノロジーは推しですね、
変わらず。
なぜかと言いますと、今テクノロジー関連ってかなり社債を発行してるんですよ、
はい、
これ M&A 絡みなので、今後テクノロジー関連での M&A が活発化する、あとその壁建設、あとその公共の治安安全というところで注目される銘柄としては、エンジニア関連のフルアですね、ここが非常に注目されています。その他、公共安全テクノロジー開発のアクソンエンタープライズ、ここですね、今のところ急上昇してるんですよね。で、おそらくこれはトランプ再選を先取りしているというふうに思われます。ご覧の通りね、チャートをご覧の通りキュッと上がってますよね、
この工場ってますね、
はい、
モシトラ買い
と、モシトラ買いということで、はい、注目される銘柄となっております。
なるほど、ちょっとこうね、選挙戦近づいて、11月が近づいてくるにつれてどうなっていくのか、このあたりの銘柄も見守りたいなと思います、
はい、
で株価指数先物やや上げ幅を広げてきていて、ドル円が現在149円の30銭台での値動きとなっています。ちょっと円高に触れてきているかなというところです、でということで、ここまで吉村さん、安田さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は次世代のプロ級投資アプリムームーを展開するムームー証券の提供でお送りしました。